改めましておはようございます。主の恵みが豊かにありますように。今日礼拝に参加して、本当に主が今日私たちを礼拝者としてここに呼んでくださって、そして賛美と礼拝の中で主が私たちを主の御座に引き上げてくださったことを心から感謝しています。主に感謝します。そして今日この賛美の中で打ち合わせはしたわけではないんですけど、本当に祈り深く選曲してくださる中で、時々本当にメッセージと本当にシンクロしている曲が選ばれて、本当に心から感謝するんですけど、今日の賛美の中で、神様がこの天地を作られたという歌詞が2曲も選ばれていることを本当に心から感謝し、主は世界の主であること、そしてまたこの全世界の作り主であることを心から感謝いたします。そして今日から皆さんと共に新しい領域に突入していきたいと思っています。それは何かと言いますと、この御国が来ますようにということを一緒に聖書の中から学んでいこう、そしてまた神様の恵みを受け取っていこう、そして今年与えられたようにエゼキエル書47章のこの川が流れるところでは全てのものが生き返る、その川の流れは御霊様の流れであり、また御言葉の流れです。この御言葉が私たちを癒し生き返らせ、そしてまた強く私たちを歩ましてくださる。そしてこの御言葉の源流が創世記の中にたくさん書かれてあります。ですので、主が天地を作られ、すべてを作られたお方であるという神ご自身のご計画を皆様方ご一緒に創世記から、今年1年かけて一緒に学んでいきたいと心から願っております。このような形での礼拝説教を公開説教、オープンにするということではなくて、聖書を少しずつ一緒に学んでいきましょう。和本先生も私もどちらかというと主題が与えられて、その主題に基づいてメッセージをするということが多かったんですけれども、この主ご自身の主権や神様の御国が来ますようにということが示される中において、最も大切なその御言葉を最初からゆっくりと、私自身も今日皆さんと一緒に告白しますけれども、一緒に受け取っていきたいと願っています。ぜひこの歩みを前からしたいと願っておりましたが、皆様方ご一緒にしていただけるでしょうか。またこの恵みが必ずや兄弟姉妹お一人お一人の、そしてこれからの教会を通して栄光を表したいと願っておられる主のご計画の中で導かれていくと心から信じています。早速創世記の一章の一節を開き、今日はなんとこの短い時間ですけれども、45分ほどの時間の中で創世記全体を皆さんと一緒に展望していきたい。そして上からこの創世記全体に何が書かれてあるのかということを、特に神の国のご計画というところから見ていきたいと願っております。創世記の一章の一節から三節をご一緒に朗読してまいりましょう。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。ご一緒にヘブル書11章の1節から6節も最初に朗読してまいりましょう。それではスクリーンにも出されましたので、ご一緒にヘブル書11章の1節から声を合わせて3、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って目に見えるものが見えに見えないものからできたものではないことを悟るのです。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が 義人であることの証明を得ました。彼が彼の捧げ物を良い捧げ物だと証ししてくださったからです。彼は死にましたが、その信仰によって今もなお語っています。信仰によってエノクは主を見ることのないように移されました。神に移されて見えなくなりました。移される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。信仰がなくては神に喜ばれることができません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。アーメン。御言葉に主の恵みが豊かにあることを心から祈りつつ、ご一緒に今日のタイトルを早速ご覧ください。御国が来ますように。今日先ほども御国プロジェクトが、アンケートを求めています。また29日に情熱会議がありますというふうに案内がなされました。皆さん一緒に盛り上げてまいりましょう。参画してまいりましょう。よろしくお願いいたします。本当に皆さんの特にアピールされていましたように、鳥なしの祈りを必要としております。本当にこの御国が来ますようにと、教会のあらゆる領域に守護自身のご支配が表されるように、神様の御国が来るところでは神様が支配されるので、その支配は私たちにとって疎いものではなくて、本当にそれは素晴らしいご支配であって、神ご自身がバシレイヤ支配してくださるならば、そこには神様の力が表されます。神様の知恵が表されます。そして神様の中に完全に表されて、そして私たちに少しずつ分け与えられている完全な神様の愛と、完全な神様の清さと、完全な神様の正義が神の国のあるところには表されていきます。それだったら私はそこに留まりたいと心から願い、今その神の国をイエス様が信じる私たち一人一人に与えてくださっていることを心から感謝します。この恵みを、創世記は凝縮して書かれてあります。創世記は初めに神が天と地を創造したと、書かれています。前にもくどいようですけれども、忘れられない、暗唱聖句は初めにではなくて真面目に神が天と地を創造した。信じる人、冗談で作ったんですか？僕はすごく真剣だったと信じます。真面目に神は天と地を創造したと信じます。初めにでも真面目にでも、暗唱聖句テストは丸になります。 TLC バージョンでも、初めにという言葉は、これはヘブル語ではベレシートという言葉が使われており、ユダヤ人たちはこの創世記をベレシート、初めにの書簡と呼んで、すべてのものの初めと呼びます。私は、学校を出て最初の仕事が7年間日立製作所の子会社で、この製作所の人と一緒に、このコンピューターのマニュアルを作る、取扱説明書を作るという仕事を7年間、しました。そして、最初は一部を任されて書くだけなんですけども、後で、じゃあこの製品の全体のマニュアルをシリーズで作ってください、じゃあどのように、書き始めますか、基本編とか、応用編とか、そしていろんな細かい事柄をシリーズでこう書いていくということをしていく、それをライターから、書く人からエディター、編集者、そうすると今度最初に何を書くかっていうことはすごく悩むんですね。最初が本当に肝心で、そして最初には何があるかというと、用語を定義するという大切なことが最初の前半の方にマニュアルを作った時にはやってきます。ですからマニュアル制作の中でも初めの部分がすごく大切であるように、そして私はこれは聞いた話なんですけども、小説を書く人がこの小説が売れるように、終わりよければ全てよしって言って、私の家内なんかはハッピーエンドが好きなので、ハッピーエンドのものじゃなければ読まないって決めてる人もいるんですけども、そういうちょっと変わった人以外は最初から大概読みますよね。あ、ごめんなさい、私の家内変わってる それとも女性はそういう傾向がある、それを私が知らなかっただけ、なんかこうふーっとこう皆さんが遠くなっていく瞬間を感じるたびに私はダメだなと思うんですけれども、まあ、でも小説家の方はやはり最初が大切だ、本当にその第一作目を大体の場合処女作と呼んで、それを書くときには命を懸け、そしてまた特にその小説を書いていく中では書き出しでどれだけ人の心を捉えられるかということに心を向けるということを聞いたことがあります。神様はこの最初に大切な大切な神様のご計画を知らしめるために凝縮した創世記を私たちに書いてくださいました。この創世記を学ぶ大切な重要性ということについていくつかの事柄を見ていきたいと思います。はじめに神が天と地を創造した。第一番目、すべての起源は神だと宣言されています。これは皆さん私が作ったかどうか議論しましょうというために書かれてあるのではなくて、ただ神の一方的な宣言です。はじめに神が天と地を創造した、それだけです。誰が何と言おうとそれを信じて受け取ってるか受け取ってないかの違いだけであり、聖書は信仰の書簡であり、神がすべてを作ったと宣言しています。そして今私たちはこのかつては分からなかったことを、この信仰も神様が私たちに特別な恵みと憐れみの中で、イエス・キリストを信じる信仰の中で、このお方が天地万物を作られたのだということを悟る恵みの中に、主が私たちを導いてくださったことをこの朝心から感謝しようではありませんか。この初めに神が天と地を創造した、このことをクリスチャンとして弁明しようとしたり証明しようとしたりする必要はありません。これはただ神が初めに神が天と地を創造したと宣言されることを、私たち作られたものとして、主よそうです、あなたが天地万物を作られたお方です、そういう唯一の神様がおられます。そして祝福の力ある偉大な神様がおられます。今日まさに私たちが賛美の時間で賛美した歌詞の通り、この偉大なお方、天地を作られた方、このお方がイエス・キリストを通して私たちをあがなってくださった、私たちはそれを感謝して受け止めるだけです。主に栄光がありますように。第2番目、すべての起源と始まりが記されているということです。この中には、創世記の中には宇宙の始まりが、そして私たちが今話している神の国の始まり、神様がご支配されたらそこはどういう場所になるんだろうかということが記されていて、動植物や人間について、そしてまた安息日ということについて、そして結婚ということについて、人間の罪ということについて、そして、人だけではなくて家族や民族ということについて、そしてイスラエル民族の始まりということもこの聖書の中に書かれて、創世記の中に書かれてあります。ですので全てのことの始まりがこの創世記の中に記されています。ということは、まあ、これは聖書学校また新学校でどこでも言われていることなんですけれども、もし、この聖書の中で新約聖書の中でアブラハムと出てきたら、そのアブラハムの記述を理解するために、そのアブラハムの新約聖書の記述だけを持ってアブラハムを理解することはできない。初回言及の法則というのがあります。その言葉について一番最初に聖書はどこでその事柄について語っているかというところをしっかりと受け止めて、そこから聖書を理解しなければ、時々私たちは自分が大切ですから、自分の思い通りの自分勝手の解釈をしていきます。そしてそういう中にはいろいろな痛みや問題が生じてきます。だからこそ聖書を学ぶ中で原則として一番大切なことは、そのことが出てきた一番最初のこと、ほとんどのことが、今言った全ての事柄が人間の起源とか罪とか、そしてまたイスラエル民族とかアブラハムとかっていうことの全てはほとんどの全てが実は創世記に出てくるのです。 だからこそ創世記は大切であり、また私自身も今教えていただきたいと思って少しずつ励んでいることですけれども、ヘブル語の言語の中でそれがどういう意味を持っているかということを知るならば、神様がもともとオリジナルにもともとどのように意図されたかということをこの創世記の中から私たちは掴むことができるのです。そのような恵みを共に求めていこうではありませんか。そして3番目には、始まりがあるということは終わりがあるということです。これは分かりづらいかと思うんですけども、他のある宗教で教えているような、この世が終わったら次の世で新しい命が続きますというそのような継続性ということを聖書は、教えていません。それ始めがあるということは必ず終わりがあると聖書ははっきりと示しています。ですので、このような縁的な事柄について聖書は語っていません。そして聖書ははっきりと始めがあり終わりがあるという直線的な歩みについて、この世界観、そしてまた人生観についてはっきりと聖書は教えています。イザヤ書の中にも始めであり終わりである方が崇められていますけれども、始められた方は黙示録の22章の13節、聖書の一番最後のところでどういうふうに言っているかというと、黙示録の22章の13節、私はアルファであり、オメガである、最初であり、最後である、始めであり、終わりである。始めがあるということは、終わりがあるということを示すために、創世記は一番最初にベレシート、始めに神が天と地を創造したと宣言しています。だからこそ、神様が始めてくださった技を、キリストイエスの日が来るまでに、主はそれを完成に至らせてくださいます。主は私たちのうちに良き働きを始めてくださったので、この方が信仰の創始者であり、また私たちを導き、完成まで導いてくださる方であることを信頼して歩んでいこうではありませんか。第4番目、この中で人間の存在価値がわかるということです。この、先ほど申し上げた通り、取扱説明書では、この取扱説明書の中で、この製品の性質とか、また目的とか、そして壊れた時にはどうしたらいいかとかっていうことが、その取扱説明書に書かれてあるように、すべてのものには取扱説明が必要であるように、ちょっと最近の、子供たち、私の家に、弟のイザヤ先生の子供たちが来る時に、彼らの、すごいですね、マニュアルなんか、取扱説明書なんか必要ないほどの勢いで、壊れるとかっていうことを恐れていない。こう言ってる私自身が、だいぶ時代遅れの人になってるわけなんですけども、一般的に言いまして、本当に全てのものには、大体、取扱説明書というものがあって、今、オンラインで見るにしても、簡単な紙一枚にしても、大概そのように、どのように使うか、そして目的や性質が書かれてあるように、この神様はこの創世記を通して私たち人間の価値、また存在目的、そしてまた私たち自身がこの地上に置かれている使命、そのような事柄について創世記ははっきりと私たちに、私たちは神様の目に尊い存在である、そしてまた神様は私たちを通して神ご自身のご計画を表したいと願っておられる、神様が私たち人間に抱いていてくださる神様にある私たちの存在価値がわかる。そしてまた本当に生きる目的をこの創世記の中を見ていく中で受け取ることができるのです。今日早速創世記をたったこれだけの時間ですけれども、3つの段階に分けて創世記を見ていきたいと思います。第1番目、この神の国というところに焦点を当てるならば、天地創造と神の国の始まりということで、1章2章、全体はこのようにテーマをつけることができると思います。この、テーマをつけるということは、私自身、中学、高校、受験の時にもあったかと思うんですけれども、この文書にタイトルをつけなさいという国語のテストのようなもので、これは私自身オリジナルのものであり、また私自身はこのように信じるくくりですけれども、 皆さんのもまたこの創世記の中に取り組んでいっていただきたいと思います。この創世記の一章の一節ですけれども、この聖書、スクリーンこのままでちょっと聖書を開きになる方はちょっと見てください。どうしてこの括りなのか。はじめに神が天と地を創造したと一章一節に書かれてあります。そして一章の31節には、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常に良かった、夕があり朝があった第6日。そしてこの素晴らしい神様の天地創造が始まりました。そしてそこに人が作られ、そして2章の25節、人とその妻は2人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。罪なき完全な神の国、エデンの園には神様の愛と完全な清さと完全な正義が表されていたので、彼らは罪がないので恥ずかしいと思わない。神様の完全な統治がそこにあったことを心から感謝いたします。神様はそのような創世記を通して、神様のご計画を、この地に対する神様のご計画を表してくださいました。神様は全てのものを創造されたお方です。そしてこの神様が創造されたものは全て良いものです。そして6日目に人を作られましたが、神様は非常に良かったと6日目に宣言し、他の5日間とは違う宣言を持って、6日目人が作られたことを喜んでくださったことを心から感謝いたします。ヘブル語ではキートーブと言いますけれども、このキートーブというのは非常に良かったという意味であり、新共同訳聖書をベースにするならば、慈しみ深いとも訳すことができる素晴らしい言葉です。主は本当に良いお方です。そして良いお方は私たちを非常に良いものと宣言して作ってくださりました。そして主は今日も私たち一人一人に慈しみ深いお方であることを心から感謝いたします。このお方が完全な、愛と清さと、また正義の中で、神様の秩序の中で、神様のご性質が満ち溢れる素晴らしい神の国を作ってくださり、人を神様のイメージに作ってくださいました。一章の27節、28節のところで、このトピックに入っていったら、とても45分では終わらなくなってしまうんですけども、神様が人をどれだけ愛して作られたのか、一章の27節、28節のところを見るならば、神様は本当に人を愛して作られ、祝福のもといとして作られたこと、祝福されよと、主は宣言し、神は彼らを祝福されたと宣言しているように、神様は神様のご計画の中に人を祝福して作ってくださいました。アーメン。そしてそれだけではなくて、地を従えよと宣言してくださいました。今日皆さんは何に今日支配されているでしょうか。何に束縛されているでしょうか。皆さんの心がある人は恐れに縛られています。ある人は過去に縛られている、そういう人もいるかもしれません。ある人は経済的な問題に縛られている人もいるかもしれません。そしてそのようなことのゆえに奴隷になっている人もいるかもしれません。ある人は重たい人間関係かもしれません。私たちはいつでも何かに支配され、そしてまた私たちは恐れる存在です。でも聖書の中で聖書は何回も恐れてはならない。私が神である。恐れてはならない私が神である。恐れ自体も私たちはよくそれを吟味し注意しないと、それ自体が偶像礼拝であるということがあります。恐れ自体が神様の御心を損なっている。それは何かと、私がいる、私に信頼しなさいと呼んでおられる。私が作り主だ、あなたを祝福し、あなたには支配されるのではなくて支配していくものとして私はあなたを形作ったと言われる主は、イエス・キリストを通して私たちを全ての罪の名前から贖い出してくださいました。先ほどフレッド先生が言ってくださったように、イエス・キリストが自由にしたものは本当に自由なのです。この自由を味わった者たちは支配されるのではなくて支配する側に立つことができます。主はそのようなご計画の中に私たちを贖い出してくださって、神様は神の国を形作るために、そこを耕し、 そこを守れと神ご自身で全てができるお方なのに、神は愛のご計画の中で人を祝福して一緒にやろうと人を作り、そして今イエス・キリストの十字架の贖いの中で私たちを神のご計画の中に呼び戻してくださって、私たちと共に私たちを通して働きたいと願っておられる主に栄光がありますように。この方は私たちのために贖いのこのような素晴らしい創造の技を成してくださいました。そしてそこにはエデンの園が作られましたけれども、このエデンの園こそが神の国の雛形です。このエデンの園を見るならば、神様の国というのはどういうものであるのかという、神様がこの地上に、天にあるすべてのものでこの地上を祝福された主ご自身のご計画を、そのエデンの園の中に私たちは見ることができます。その中には神様の、先ほど来繰り返し語っていますように、神様の愛とまた清さと正義が完全にそこに表されている。そこがエデンの園であり、そこには豊かさがあり、そこには祝福があり、そこには繁栄がありました。神様は本当にそのような神の国がこの地に来るようにと願っておられるお方であり、そのモデルを一番最初にこの地に形作ってくださいました。主はこの恵みを思うときに、私たちもまたこの天地を創造された主を見上げるようにと聖書は教えてくださっています。今日イザヤ書の40章の26節から31節の御言葉をご一緒に朗読していきましょう。今日天地創造、初めに神が天と地を創造したと言われる主に私たちの目を上げて、主への信頼の中に、この一週間もこのところからまた私たちの歩みを始めさせていただきましょう。さあ、はい。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。アーメン。今日この朝、初めに神が天と地を創造されたと宣言される主を賛美を通して、またこの御言葉を通して共に見上げられる、この恵みを心から感謝しましょう。主は偉大なお方です。天地を作られたお方です。このお方は天地を作られた偉大な力と知恵に満ちておられるお方です。私たちは疲れてしまいます。でもこの創造主なる主に今日も目を向け、主から力をいただくことができるこの幸いを心から感謝し、主に栄光を返しいたします。アーメン。第2番目、この3章のところからは、今度は人類が神様に背を向けてしまう、そのような残念なストーリーがこのところから出てまいります。でもそのところから神様はまた新しい神様のご計画を始めてくださっているのを見ることができます。創世記の3章の1節をご覧ください。ここには、さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。このようなところから、くくりが11章でも、11章最後はアブラハムに至るまでの系図が書かれていますので、そのちょっと前、創世記11章の9節を 朗読させていただきます。そこにはこのように書かれてあります。ご一緒に。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから。すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。三章の初めに蛇がやってきました。創世記の一章二章のどこで、サタンが、作られたのか、どこで、サタンが堕落したのか、聖書ははっきりとは宣言していませんけれども、この高ぶった、そしてまた神への妬みを起こし、またエデンの園にいる神の民に対する妬みを起こしたサタンは、この神の民がエデンの園で幸せに暮らしているのをよく思わず誘惑し、その中から引きずり出して、そして彼らをこのエデンの園から、神の国から地の全面に散らしていったのです。このような中にあって、この人間は神様が作ってくださった、そして神ご自身が全てを治めておられる、その神様がたった一つしてはならないと言われたことを、このサタンの蛇の誘惑の中で、取って食べてしまい、そしてエデンの園から追放されてしまいました。神様に反抗したこと、神様に反抗し、私自身が神になろうとしたことを通して、このエデンの園から追放され、そして神の国に対抗するのは、人間中心のサタンの国です。我々の思う通りにしようという、私の思う通りにしよう、サタンは誘惑します。あなたの思う通りにしたらよい、もう神も何も規則もあったものか、あなた自身がしたいようにしたらよい、そのような、まあそれがたとえ自分が正しいと思ったことであったとしても、他の人はそのようには感じない、そのようにはその義を認めない、その人にはそれぞれの義がある、その義がぶつかり合う中で、そこには大きな痛みが生じていきます。この三章のところでアダムとエヴァがこの神様に反抗したことが、四章のところでカインがアベルを殺してしまうことが、そしてそのカインは復讐を宣言しているところが、そしてそのカインの子供レメクはその妻たちに対して一夫多妻と男尊女卑を宣言し、その妻たちを虐げている、そのような自己中心的な人間中心のサタンの国が、もう4章のところで勢いよく築かれていくのを見ます。これは私たち神の国の成長というのはなかなかゆっくりと、だけどサタンの国は一瞬でできます。サタンの国は一瞬で広がっていきます。そのようなサタンの力がこの4章のところで、一気に拡大していく。そしてそのような中にあっても、神様は神様のご計画を持って、今日最初に朗読しました、ヘブル書11章の中において信仰の器たちを用意し、そしてその信仰の器たちを通して神様のご計画を表してくださいました。ヘブル書11章の1節から7節のところを見るならば、このアベルが選ばれ、アベルは優れた捧げ物によって義と認められています。節とエノシは祈りで神様につながって、エノクは神と共に歩むことを通して神様に義と認められ、ノアは箱舟を作って神の国に入るという恵みを表しました。このように神様はこのような真っ暗闇の時代の中にあっても、ここは大切なことですけれども、一人の正しい人を選び出して神ご自身の恵みを表そうとされます。聖書は最初から最後まで信仰の書簡です。信仰を持って神の恵みに応じる人、神様あなたがそうなさりたいんだったら私を用いてくださいと信仰を持って主にすがる一人一人を主は用いてくださるお方です。もうそのような恵みが表されましたが、でも一人の人の義では全世界を救うことはできない。そのような中において、創世記の11章のところに行くと、 11章のバベルの塔を彼らが建てた。そして全世界に散らされてしまった。彼らは蛇にそそのかされた。そのまんま我々が神のようになろうというスピリットを持って、地の全面に散らされていったので、この全世界に、サタンが支配する人間中心の国が築かれていくこととなりましたが、そのスピリットを私たちはこの創世記の11章の4節のところに見ることができるのです。それはどういうことかというと、11章の4節、さあ我々は町を建て、頂が天に届くように塔を建て、名を上げよう、我々が全地に散らされるといけないから。ちょっと皆さんにちょっと考えていただきたいんですけれども、はじめに神が天と地を創造したというのと、創世記の11章の4節、我々は町を建て、名を上げよう、我々が全地に散らされるといけないから、何が違いますか？国語的に言うと主語が違うんです。主語が違うんです。これがサタンにそそのかされた罪を持てる人間の正体なんです。私が私の人生を自分で生きるのだ。私が好き勝手に歩むのだ。まあ、エペソの2章はそのように言っていますけれども、私が主語の生き方。だけども、創世記の1章の1節でははっきりと、はじめに神が天と地を創造した。これが聖書です。本当に大切なのは、私たちの全ての人生の大切な大切な歩みの中で、私たちもこの、罪の中から完全に贖われましたけど、自分自身もこのことを本当にチャレンジされました。私たち自身も本当に気をつけなければならない。いつの間にか我々がという、そのような罪の性質が私たちの中に、サタンの誘いの中で入ってくる。そしてそのことを、弱い私たちのことを知っておられる主は、初めから知っておられて警告しておられる。申命記の8章の17節のところに、この主ご自身の私たちに対する警告が書かれてあります。それは何かというと、あなたが繁栄し、あなたが家族を持ち、あなたが家を建てて幸せに暮らしたときに、あなた方は私のこの力がこの富を築いたのだと、絶対に言わないように気をつけなさいと言われています。今日私たちに与えられたすべてのものは、主の恵みと憐れみによることです。私たちは恵みと憐れみを受けたものです。今日も主の恵みと憐れみの中で生かされており、今日ここに立つことを許されているのです。この恵みが私たちを支えています。でもこのような罪の中に沈んでしまう人のことを、主ご自身は最初から憐れんでおられ、創世記の3章の15節のところに戻ると、私はお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。ちょっと簡単に言いますけども、注意深く聞いてください。彼イエスキリストはお前サタンの頭を踏み砕き、お前サタンは彼イエスキリストのかかとに噛みつく。この創世記の3章15節、人々が罪を犯してしまったその時に、神はもう贖いのご計画を創世記を通して私たちに示してくださっていることを、その恵みと憐れみを今日もこの朝心から感謝いたします。イエス様は私たちのために、私たちの弱さを知ってくださるお方であり、あたかもあのペテロがイエス様の十字架の時に裏切ってしまうということを、イエス様はあらかじめ知っておられて、そのことを警告され、でもあなたが立ち直ったら多くの他の人たちを力づけてあげなさいと言われた、その同じ主は、永遠の初めから私たち罪を犯してしまう、その罪のゆえに失われた神の子供たちのために、贖いのご計画を示してくださったことを心から感謝いたします。アメン。マタイの福音書の19章の24節から26節、この神の国から失われた人がどのようにして救われるのかということについて、当然私たちはこのような救いの中に誰が預かることができるんだろうか。そして私たちは、これは牧師たちの中でも、常識的なこと、常識的って言ったら本当に怒られるんですけども、私たちは人のことだったら信仰が湧くのに、自分の人生に関することだったらあまり信仰が湧かないという、 ところを通されます。峰口先生も除夜祈祷会の時にその弱さを、分かち合ってくださいましたけれども、このところで私の家族はどうやったら救われるんだろうか、このところでトピックになっているのは、金持ちはどうやったら救われるんだろうか。マタイの福音書19章の24節から26節、ご一緒に朗読し、力強い主の贖いのご計画、本当に私たちの罪と滅びの中に沈んでいたものを救ってくださる主の贖いのご計画を一緒に朗読しましょう。はい。もう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の名を通る方がもっと優しい。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょう。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし神にはどんなことでもできるのです。アーメン。神様は私たちを救うことができるお方であり、すべての人が救われて真理を知ることを願っておられるお方です。そして罪ゆえに失われたすべての人、神の民が神の国に戻ってくるために、その十字架で贖いを成し遂げてくださった。私たちには罪ゆえにできなくなっていることをイエス様は完全に成し遂げてくださいました。イエス様の恵みを心から感謝いたします。最後に3番目のポイントですけれども、祝福の契約と神の国の再建の計画ということが、創世記の12章から50章のところにわたって記されています。創世記の先ほどの例に倣って、12章の最初には何が書かれてあるかというと、アブラハムという一人の人に対して、特に3節、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福されます。このところで神様の契約が結ばれました。そして創世記の50章一番最後のところに目を留めていただきたいと思うんですけども、そこにはヨセフが兄弟たちに、私は死のうとしている、50の24、神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。神様の約束が一旦与えられ、そして50章のところでは、その子孫であるヨセフは必ず神様の約束の通りに約束の地に帰ることができますという宣言で創世記は終わっているのです。神様はこの人の弱さ、確かに神様は一人一人義人を用いて、その家族の救い、その人の救いを表されましたけれども、人には全ての人を、全世界を救うことができない、そして人は弱いものであるということをご覧になった神ご自身が定められた方法は、一人の人を、同じ法則で信仰によって応答する一人の人を偶像礼拝の町ウルから呼び出して、そしてこの人と契約を結ぶこと、契約は、人と人のとの契約は英語ではコントラクトと言うそうです。合ってるかどうか。コントラクト、契約、それは人と人との契約なので破られてしまうことがあります。そしてそれが破られた時にどうするかというたくさんの注意事項が書かれてあるのが人と人との間の契約です。だけども神様と人との間に神様が結んでくださった契約は、英語ではカベナントと言います。それは神様と人との契約なので、人間同士の契約とは種類が違う。それは神が一度定められたら絶対にそのようにするという、たった一文だけであり、その破られた時にどうするかという注意事項はありません。それが創世記の12章の1節から3節に書かれてある神ご自身のアブラハム、そしてその子孫イスラエル、ユダヤ人に対する神様の永遠の変わらないご計画であり、そしてその子孫であるイエス・キリストを通して全世界に与えられた神の祝福、イエス・キリストを通して信じる者皆救われますという祝福が、この創世記の12章の1節から3節のところを土台として始められているのです。だからこそ、このアブラハムの子孫である アブラハム、イサク、ヤコブ、この中で家族が形成され、民族が形成され、この後国家が形成されていきますけれども、イスラエル、十二部族へと引き継がれ、イスラエル民族はこの旧約時代の中にあって、そして今もなお、この地に神の国という神のご支配が表される。そしてこの御言葉が確かなものであるということを証明するための神の選びの民族として今もこの地に置かれているのです。御言葉は決して変わることがありません。御言葉が私たちを癒します。人は目に見えるものは全て移ろい変わっていきます。だけども神様の御言葉だけは決して揺るぐことがありません。そして今私たちはイエス・キリストにあってこの契約の中に結ばれているのです。これが私たちに与えられた大きな大きな恵みであり、ガラティア書3章の8節から14節のところ、この、創世記の12章から50章を全部語り終えたとはもちろん思いませんけれども、本当に神様は契約の中に、この神の民をもう一度形作る。皆さん、神の国に、エデンの園にアダムとエバがいなくなってしまったら、もうそこは神の国ではありません。なぜでしょうか。国民がいない国はありません。神の国は神の民によって形成されていきます。教会も同じです。この教会の建物に誰も来なくなったら、教会ではありません。教会というこの宮は、神の民がいて、神を礼拝する教会となるのです。同じように、日本国という国も国民がいなかったら国ではありません。そこには守るべきものが何もないからです。神様は主権を持ってエデンのその創造をよく見ていくならば、6日目、人を形作るために全てのものを形作り、そして6日目に人に全てを納めなさいとその権威を委ねられました。どれほど神様は人を尊重し愛し、神の道路者として期待しておられたでしょうか。今も変わることはありません。神様は本当に神の国が成立するためには神の民がいなければなりません。そして私たちはこの神の国のご計画の中に、もうイエス・キリストの恵みの中で今導かれていることを心から感謝しようではありませんか。ガラティア書ご一緒に朗読し、そしてこの神様の恵みを共に分かち合いたいと願います。ガラティア書3章の8節から14節、この創世記全体をまた私たちの作られた目的、また私たちにイエス様が与えられている目的がこのところに記されています。ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。聖書は神が異邦人をその信仰によって義と認めてくださることを前から知っていたので、アブラハムに対し、あなたによってすべての国民が祝福されると前もって福音を告げたのです。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは、律法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって 異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アーメン。ご一緒に賛美してまいりたいと思います。で、今日私たちは初めに神が天と地を創造したと宣言される主ご自身の創造の技、これを信じることができるようにと、偉大な唯一誠の神様との関係を回復するために、神ご自身がお使わしくださった御子イエス・キリストの十字架の贖いを、ただ信じるだけで、ただ信じるだけで、アーメン。そしてその信じる信仰も、私たちに誰でも聖霊によらなければイエスは主であると告白できないと言われている、この主を知る恵みが私たち一人一人に与えられて、今日私たちはイエス様を信じる信仰によって、この創世記に書かれてある偉大な天地万物を作られた唯一誠の神様に立ち返る恵みが与えられていることを心から感謝いたします。私たちの行いによるのではなくて、本当に痛みと苦しみの中から、ただイエス様に目を向ける全ての人は救われます。主の皆を呼び求める者は誰でも皆救われます。主はこの神の国に一人でも多くの、いや全ての人が救われて真理を知るようになるのを願っておられ、神の国に招いておられます。特に終わりの日には、誰でも呼んできなさい、ただで飲みなさいと言われるメッセージが、この終わりの時のメッセージとして多くの人に分け与えられています。今日私たちに与えられた恵みを心から感謝し、主の前に立ち上がり、贖い成し遂げてくださったイエス様に、十字架の復活のイエス様に心を向けて賛美してまいりましょう。